あ、で面白いポイント言うんだけど、ドクタケ忍者対、ドクタケ城、ドクタケ城っていうやつらはもともとやっぱ戦、なんていうの、戦いが好きな、喧嘩をしまくってるところなんですよ。なんだよ、なんそれはだからいろんなところに小競り合いがあるわけだ。で近くにはチャミダラミダケ城、スッポンダケ城、黄昏土器城っていう、まあ、他に3つの 城があってね、領地があって、まあ、そことバチバチなんだけど、ドクタケがねどうやらなんか怪しい動きを始めた。で周りの諸国もどうやらおかしいと、なんかいろんなのうごめいてるっていうのがその黄昏土器城の、ざっとこんなもんをな通してちょっとなんか分かってくるのね。でざっとこんなもんは黄昏土器城のやつだから、黄昏土器に何か問題が起こるのはすごく嫌なの。で、忍術学園と揉めたくないっていうような状況の人ね、ざっとこんなもんってのは。で何が起きてるかっていうと、その天気、だから前さ話したけど、いわゆる天気は土井先生なんだ。記憶をなくした土井先生だってことは、まあ、その辺で分かるんだけど、
土井先生なんだ、
もう実際土井先生なの。で、土井先生は兵法に、通じてますから、今まで力だけだったドクタケ城がね、ドクタケ城に頭脳が加わることによって、結構ガチめにやばい城になったんじゃないかっていうのになってるんですよ。で、スッポンダケ城との戦の構えをどうやら見せていると。で、同時にドクタケから、チャミダラミタケ城に、内通者が行ってて、でチャミダラミタケは、黄昏土器と、まあ、バチバチの喧嘩をすると。その間チャミダレとドクタケは不可侵の条約、だからその片っぽに力入れてると反対側から攻められるみたいなところあるんだけど、まあ、不戦の条約を
子供にめちゃめちゃ難しい話やってない
そう、その辺やっぱ難しいのよ。なんだけど
不可侵条約とか分かんないだろ子供は
不可侵条約とはもちろん言わないからね。その間だから分かりやすく説明してるよ。その間じゃあチャミダレには気にせずにスッポンダケ城と戦うことができるんすねみたいなことをドクタケ城の子分が言うんだけどさ、というのは建前だみたいなこと言うの、消えた八方斎が、先にチャミダレアミタケと黄昏土器をバチラガチめの戦いをさせておいて、自分らはスッポンダケにはスッポンダケ城の方には、まあ、ポーズだけ取っとくと。
ちょっと待って、八方斎はドクタケの人だよね。
もちろんそうです。
もちろんそうですってな、また言ってくんないとさ前提知識が、
あやふやだから、ないのか、あやふやなのか、そうごめんごめん、
そう
八方斎はドクタケ、
赤い人たち
ね、赤い人たちだよね、ドクタケはね、赤いサングラスしてるな、
そう
で、今登場してるのがドクタケ忍者とスッポン、
そうスッポンダケ
と、スッポンダケとチャミダレと、
黄昏
な、
その4つよ周りの諸国はね。でだからチャミダレと、黄昏土器城を戦わせて弱ったところで、ドクタケがそっちに進軍して両方ともの領地を切り取っちゃおうっていうのが作戦なんですよね。
漁夫の利をな、
そう漁夫の利を取ろうとしてるわけだ、っていうのを、企ててるってことがね、まあ、判明するんですよ。だからそれはもう天気がねいて、まあ、兵法にと、引いててますから。
なるほどな、あれだ、ツイフェミと同じだ、男と女をバチらせて最後おいしいとこ取ろう男にも女にも属さない水力ツイフェミだな。
ツイフェミは、まあ、分からんけど、あいつらはあいつらで暴走してるからな、やべえやつと思うけどまあその中でだから、ついにだから黄昏土器城がね、どうやらその標的になってるってことが分かって、登場人物、現役最強格の男、先ほどが出てましたざっとこんなもんさんがね動くわけですよ。天気暗殺に動くわけ。
ざっとこんなもんは忍たま乱太郎の忍者学校で、
忍者学校の人ではない、チャミダ、そう黄昏土器城の組頭、忍者隊の組頭、
黄昏の、
そう黄昏土器城の人なんだけど、
所詮こんなもんは
黄昏土器城の人、コブ、
両方とも同じね、
同じ、
そう、はいはい、
でなってくると、
黄昏はチャミダレと戦ってんでしょ。
黄昏はチャミダル戦ってる。そうそう。
戦わされてて、でも何その誰を暗殺する？
天気を殺す。
なんで？
だから結局ドクタケがその後進軍してきたら困るから。てかだからドクタケ城が脅威になるのが困るっていう話だ。
あ、じゃあそこは見抜いたもんね。そのチャミダレと戦わされてるやばいぞってなって、チャミダレと戦ってる場合ではない。本当の敵は
そうドクタケにありって。
天気だっていうのをそんなもんじゃねえは、なんとか編み出して、天気に暗殺を仕掛ける。
そうそうそう。まあまあまあざっくり言うとそんな感じだわ。で、まあ、戦争はまだ起きてないんだけどね、そういう企てが起きているってことはもう確定してる、確定事故。
はいはいはい。その間すっぽんだけは何やって
る？すっぽんだけはドクタケが攻めてくるの怖えなって思ってる、ずっと。
弱えんだ。
まあ弱えというか、そうだね、まあそれなりに強いんでしょうけど、まあ戦争の備えをしてるはずだね。
はいはいはい、
ね、
うん、
で中で、まあ、力吉さんとかが出てくるわけだ。
うん、誰
で？力吉っていうのは山田伝蔵の息子です。
誰だ山田伝蔵？誰だ
山田先生だ。山田先生。
山田先生。
あ、山田先生か。
そうそう、山田先生の息子さんなんだけど、
はいはいはい、
もうだからもう俺たち世代ではもう力吉さん出てきたらもう大体あの解決するだろうみたいなぐらいのお兄さんというか、まあ
強いからな、
引っ張りだこのフリーの忍者をやってるんですけど、
あ、
うん、そいつとあとまあ卒業生2人、忍術学園の卒業生2人っていう、まあ、3人組で OB が出てきてね、まあ、プロの忍者ですよ。
はい、
でそいつらにも、まあ、話してやるわけだ、まあ、実はその天気ってやつ、まあ、その人たちも天気を探ってたんだけどね、力吉さんも天気を探ってたんだけど、実は天気ってのは土井先生なんじゃって山田先生が言ったらもう大ショック受けて、まあ、救出をしましょうって、
はい、
で、力吉さんたち大人その3人組はとにかく、黄昏土器城のざっとこんなもん止めろって言われるわけだ。だけど歯が立たない、マジで。
あ、強えんだ。
そのね、戦闘シーンマジで怖い。ざっとこんなもんが完全に手抜いてんだけど、
うん、
マジで人たちも浴びせられないの。あの戦闘シーンはマジでね面白いというか怖い。ちょっと、不気味すぎる。
力吉と OB2 人の3人がかりでも人たちも浴びせられないんだ。
そう、マジで歯が立たない。相手になってないっていう状況でね、なってるんですよ。だし、あとまあ6年生の中でもそのハグミがね連れ去られちゃうっていうか、まあ、勝手に行動して捕まっちゃうんだけど、だからハグミの連中救出部隊と土井先生救出班で、まあ、こう分かれる中でね、伝蔵が言うわけだ。山田先生がもし天気との戦闘になるようだったらわしが行くって、私が戦うっていう。俺もそれが見たかったんだけど、もうねえ、ドクタケも
土井先生 VS 山田、
うん、見たいところな。まあでも実力的には山田先生が強いんだけど、うん、まあいかんせんドクタケ城内にいますから、まあ、ドクタケ忍者隊をも敵にしなきゃいけないっていう状況でね、まあ、相当難しい勝負だと思うんだけど、中でさ、まあ、天気の居場所をこう最初に見つけたのがランキリシンよ、乱太郎きり丸しんべヱが。
あ、びっくりした、また新しいキャラ
がね最初に到達するんだけど、うん、そこで冷えた八方斎がね、
うん、
言うわけですよ、
うん、
あ、そうだ、こいつらを天気に切らせよう。
おお、
そうすればたとえ土井先生がね記憶を取り戻したとしても、
うん、
忍術学園に戻ることはできないだろう。
おお、すごい悪いこと言うじゃん。
すごい悪いこと言うの。
いいの、そんなことして。
いや、ドクタケの子分も引いてたよ、めちゃくちゃ。
あ、本当に。
うん、ドン引き。うん、だからもうかなりね、その冷えた八方斎も、まあ、冷えた八方斎、映画はね、小説は違うんだけど、映画ではあの冷えた八方斎と土井先生がちょっとあのトラブって、てかあの頭ごっつんこして、
うん、
で、土井先生は記憶を失い、冷えた八方斎はちょっと頭がさえ渡ってると。
あ、
うん、いう状態になってるっていうのが
逆バカボンのパパみたいになってる。
そう、 そうそうそう。おいで、だからもうすげえ洗脳するわけだ、天気をね、うん、で、まあそうやろう、まあ、まあそう、まあ、まあでも、まあ、最終的には大団円ですよ。
まあまあそうだろうけど、
うん、うまく収まるんだけど、まあ、そこでね、 土井先生もね許してあげるの。私にあの子供たちを切らせようとしたことは私を解放してくれたことに、免じて今回許しますと不問にしますって言うのよ。
ああ解放したんだ。
そうだからね結構だからボロボロになってる土井先生を解放して、まあ、記憶を失った状態でもね手厚くしたわけですよ。
なるほど、
ね、重要ポストにもつけてるわけだしね。
はい、
うん、これってだからどういうことかというと、うん、土井先生はもともと抜け人なんだよ。それにで、山田先生に拾われて、山田家に、世話になりながら、まあ、忍術学園にね、まあ、最終的に就職するっていう形を取ってるわけで、
ああ
その部分の記憶がない状態であると、うん、だから山田先生と同じことをしてるわけだ。ドクター系はね。
ああ
うん、だからまあかなり恩義を感じて当たり前なんだよ。ああ記憶をなくした自分を手厚く解放し、天津さえ敵であったね。忍術学園の土井先生を。それで、まあ洗脳というかね、まあ、嘘を教えて悪の忍術学園をやっつける正義の愛と正義のドクタケ忍者隊っていう歌を歌ってね、あの鼓舞してるわけなんですけれど、あそういうところがねちょっと面白かったね。なんか、うん、なんかその誰も悪くない状態をちゃんと作れたなっていう、うん、八方斎も最終的に頭を打って元に戻るっていう